QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
国交省近畿運輸局は滋賀県の貨物業者に対し30日間の事業停止の行政処分を行いました。今回の違反内容は定期点検の整備が全て未実施、要するに実施していなかったということです。自動車の点検期間はその用途によって細かく決まっており、例えば一般的な自家用乗用車、軽乗用車の場合、点検期間の間隔は1年ごとで、車検は初回3年、2回目以降2年ごとの決まりとなっております。でこれがレンタカーとなると6ヶ月ごとの点検で、運送事業用のバスや貨物トラックのほか、タクシー、ハイヤーなどは3ヶ月ごとの点検が義務となっており、大きな事業所では自社で整備工場を持っており、期間ごとに点検を実施しますが、個人タクシーなどの個人事業主の場合、自分で点検時期を管理し工場で点検を受けなければなりません。まあ、そうでしょうね。FMC の F スターが入ってるマンションのすぐ隣の隣は観光バスの会社なんですけど、やっぱり整備工場みたいなそのレーンがちゃんとありますよね。だからそこでいろいろするチェックができるようになってるでしょうね。さて今回の滋賀県の貨物業者が点検を怠った車両は霊柩車でこの霊柩車も事業用の車両となるため3ヶ月に一度の定期点検が必要となります。事業用の車両は車検および定期点検未実施には厳しい処分の対象となります。氷の音をもうちょっと静かにしてくださいエグさん美味しく召し上がってますね、サングリアを。
すいません、小林さんありがとう。
自家用自動車の場合1年ごとの点検が法律で義務付けられておりますが、罰則規定がないため未実施の方もいらっしゃることと思います。しかし車検を未実施だった場合は、自動車重量税の未納、まあ、いわゆる脱税、そして自賠責保険の未加入、これ無保険者が重なるため免許取り消しの行政処分になります。ご注意くださいということだったんですけど、まあ霊柩車、この点検してなかったということで、まあ、一歩間違うと霊柩車がさらに霊柩車が必要になる可能性があったという、ことかもしれませんけれど、どうなんですかね。まあ業者だからちゃんとこれはそういうのって管理、まあ忘れるのかしら。これ
いや、なんか忙しすぎてできないとか、
なんかほら、例えばほらスマホでもスケジューラーがあるじゃないですか、カレンダーとか、あれで何月何日が期限ですよとかってアラームみたいなアラートをさ設定するとかってできるじゃないですか。そういうのってしないのかね。
てかもう半年で1回いいんじゃないですか。そもそも3ヶ月、
まあ、3ヶ月って短いよね確かにね。
なんかいつ繁忙期が来るか分かんないじゃないですか、霊柩車。
霊柩車の繁忙期ってのはあんまないと思いますけどね。まあまあ季節的には冬かなってイメージはちょっとありますけどね。
まあ、言葉をちょっと柔らかくすると、
まあ災害でも起きるともっとすごいことになります、
ね、だからね、今ちょっと検査出してるからちょっと仕事が受けれませんっていうのが嫌なのかなって勝手に。
あれ霊柩車がもし全く足りてない時に、大量の死人が発生したとしましょう、どうするんですかね。
どうするんでしょうね。
あれ死体って勝手に運んじゃいけないでしょ。
ああ、そうですね。
でしょ、霊柩車はある程度のなんか何らかの許可というか、申請してるものがあるんじゃないの、あれは。でその死んでるか生きてるか分かんなかったら運べると思うんですよ。緊急事態っていう体で、さあどの車でも乗せられると思うけど、死体って基本乗せる、ほら例えばバスなんか乗るとバスのドアの端っこにちっちゃなプレートが秒で打ち付けられてるの見たことないですか。運送規定みたいなのがあって、乗せられないものっていうのがダーって一段に書いてあるんですよ。そこには例えば危険物、油脂、火薬とか書いてあって、まあそれは当然そうだろう。あと動物や動物とか書いてあるかな、それとか 死体って書いてある死体も載せられないんですよ。でだからなんか規定があるんですよ。で例えば目の前でなんかしたら突発的に100人が一度に明らかに死んでいる、うん、明らかにもう死んでいる、黒焦げになってます、死んでます、だけど医者が死亡認定しなかったら死んでるっていうことにならないわけですよ、うん、だから最近テレビのニュースとかでおかしいなと思うのは心肺停止状態で運ばれましたっていう言い方になっていて、誰が見たって死んでんだろうっていうのがあるわけですよ、うん、現場でどう考えても生きてるわけねえだろうっていうやつでも死んでるって言えなくなっちゃったんですよね、ニュースで。でだからそれはまあ医者がそれはあの死亡認定しなきゃいけないって言うんだけど、だから死亡認定してなかったら運べるよね要は生きてたんですってことをすればこれからだからあの死亡認定を遅らせるっていうあいやもしあの霊柩車が足らなければですよ、医者が こうね、こうあのペンライトで瞳孔、ね、反射とかこうしようとしたら医者をやめてくださいっつって運ぶんですからっつってこの人は生きてるんですっつってあの運ぶっていうことなんだろうかっていうようなことを今ちょっと思ってしまったんですけど、いかがでしょうか木永さんはあれですよね、あの葬儀屋も長くやってらっしゃるということなんですけど、あのどうですか。
何がですか、葬儀は長くやってどうですかって言われても困るんですけど、
いろんなね、あのご遺体を運んだりしたというふうに伺ってますけどね、あれで、
お前らかなんかに、
いや、はい、鈴木ハスラ
ーちょっと入らへんな、そういう問題か、
あの負ければ曲げれば入られる、
黒字に死後硬直も始まって
るし、あれ無理やりやれば回りますよ、死後硬直も、
なるほど、
そういうシーンが出てきますからね、あの痛いって映画で、
謹慎ですよ
で、もともと不謹慎な番組ですからこれまあ前島君もあのね、あの昔痛いだったらしいです
昔痛いで今
生き返ってきたという、
なるほど、
あの
それこそさっきの話ですね、まだ彼は生きてるんです。
真島君は何ですか死体だったわけか、これが死体を生かしてるというカンカン脳のような、なんかそういうものだったんでしょうか。
いやおかしいですよね、なんでそんな話ができたんですか。
だから死亡認定してないから今日新幹線乗れたんだよね
死体入れへんもんね。
あ
そう確かに、はい、あれやんね、あのちょっと遠方に行ったらいじられる側に回らなきゃいけない制度があるんです
よ。そういうことです、ね、とりあえず、はい、あのいないのでいくらでもいじれるじゃないですか。だからもうしばらくあの前島君がこう1ヶ月ちょいいないじゃないですか。だからあの月テレの生配信も変わるんですよ。だからあのミッドナイト松田それとミッドナイトピナユリで、あとエッグ上海のあの第2回あのおじおばホイホイカラオケ大会も行うと。
マジでやるんです
か。あれやります。え、私も歌決めてますから、もう僕はもう今回は全部バラードでいこうという。
であれ
しっとりと歌い上げ
ると、あの遠隔で前島くんが歌うんですか。
いや前島くんは多分歌えないと思うんで、うん、まあ、今回は完全にあのもうおじおばで、うん、だから松田さんを引っ張ってくるしかないですね、代わりにね。今回ね松田さんだな、他にいないよな、とりあえずな。まあ
土平日の晩ですよね。
いやまあ収録はまた別に生でやる必要ないので、あのまあ、 あのどっか別のところで撮れると思いますけど、うん、で何を歌うかそれぞれ皆さん考えて、これあのアニメ縛りないですから、今回はアニメ特撮縛りないので、うん、もう何を歌っても、まあ、要するにあのもう20年ぐらい経ってる歌だったら何でもいいです。
うん、まあ、じゃあ平成
も
ありか、
平成も多少はありです、うん、
へえ、
うん、だから2000年ぐらいまでだったわけって言うんですね、うん、2000年
微妙、なんか2000年が昔っていうの嫌、
ミレニアムだ、ミレニアム、ね、木谷さんもあれですよね、ミレニアム2000年の頃って言ったら本当あの一回まばたきしただけですよね
は何言ってんの
もうそれぐらいの一瞬ですよね、なんかね、
いや違います。
ああ 2000年何してたんですか。
2000年ってな。
2000年
29か。あれ
29万年
なんだね。
その世紀末みたいない
や何してましたかね。もう忘れちゃいましたね。
前島くんいくつ2000年、
3歳ですね
あかろうじて生まれてたって
まあね、眠ると楓と大して変わらないですからね。だからまあそういうことでしょうね。まあこのスタジオの2人には聞いた方がいいのか聞かない方がいいのか。
聞くと危険なんですか。
いやこういや聞きましょうか。じゃあ、
東淀川区民でした。
東淀川区民、
はい。
ああ、その時はもうあれですか、ご結婚なさっておられるから。
結婚してましたね、
その頃の
笑い話よだれ出た、
主婦だった頃の
主婦でしたね。
ああ、は
い、主婦で、はい、可愛い娘がちょうど、ね、2歳ぐらいの時で。
ああ、なるほど。
楽しい盛りでしたね。
じゃあ、まあ、前島君とあまりこう変わらないぐらい、
ね、変わらないです。はい、
なるほど。親子みたいな扱いになるわけですね。
なるほど。
エッグ様は、
私淀川区民でした。
あ、そうなんや。
まあ、もうだから その頃からずっと淀川区民ってことですよね。
そうなんです。
ああ、という私は
私の質問早いよね展開するところがないから
だって淀川区民だったというと他に 何か聞けるかって言ったら、
だって家族いないし子供いないし何も展開しない
でそれをつくわけにもいかないですよね
本当気遣わせますね。
お一人なんですねとかって聞くんですか、で、仕事はその時何してたんですか。
T シャツの印刷屋さんしてました。
ちょっと前の眠ると楓と一緒ですね。
うん、
うん
うん、
印刷屋さん、
はい、
書いてる方、はい、作る方、書いてる方作る方、
T シャツ最初で
オリジナルのやつを作るってことですか。
オリジナル、いや、オリジナルじゃないですけど、
うん、じゃあもうアパレルだね、完全に。
はいはい、こういうのを作ってくださいって受注をして、まあ、その通りデータを作って、うん、はい、で、うん、
すごい。まあ20年前は私は今と変わんないですね
何してたんですか。23
年
前の今と変わんないです、やってることは。ほぼほぼ、
酒飲んで飯食って寝て繰り返しですか。
そうですその通りですそれでなんとか生きてこれてるわけですから、すごいです。さすがだなと思いますね。いや、最近なんか自分の人生を振り返り始めてるわけです。さすがにこの年になってきましたから。なので、で特にIBB の、パンフ作る時に年表を作ってもらったじゃないですか、うん、であれを見た時に自分の人生って何なんだこれはとか思ってこれは何ぞやというふうに思うわけですよ。で、前半部分に二十歳ぐらいの 時にすげえ濃いのがバーって続いてるんだけど、うん、それからはもうスカスカなのよね、ほとんどね。でだけどなんとなく生きてるじゃない。でこれがすげえなーと思って、でなんとかなるんだな人間ってというのを思って、だから、うん、生きていけるかどうか不安だという人が世の中にたくさんいると思うんだけど、うん、私を見て勇気を持っていただきたい
なんとかなりますよね。
なるんですよこれが、
う
ん、これは。で別に人をね、なんかものすごい騙してね、この詐欺みたいなことやったとか全然ないですよ、うん、で真面目にやってきたわけですから、ある程度ある程度真面目にやってきたわけですからね。
真面目の尺が広いんちゃいます。
いやいやいや、まあまあ、
例えばあれか、
だ
から
お酒の解釈が
なんか後ろでブツブツ言ってますけどね、うん、まあともかく、まあ前島君が東京に行っているということで、うん、まあ、淀川区の空気が、淀みが少し晴れるということかもしれません
本当にリモートになると何言われるか分からへんね
怖いね
、ということで、木原さんから前島君、東京の前島君に対して何かメッセージがあればどうぞ。
いやー、頑張りなされ
はい
なぜ頑張りなされなのか。
もう南と北で、
うん、今頑張りぐらいで広島で泊まって、うん、なされでくるなーぐらいで大阪通過した感じ。
まあということで東京の皆さん、東京でお聞きの皆さん、前島くんが東京におりますんで、ぜひいじってあげてください。で、なんかね、どういう風ないじり方をしていただいても結構です。はい、
痩せて帰ってきたらいいですね。
みんな思ってます。
痩せて言われてます。
みんな思ってます。
なんか音声がよくわからない。まあまあともかく、はい、10月15日、お知らせしておりますように QIC 神戸ミーティングでございます。神戸町、元町アーケードにあります神戸町づくり会館のホールで行います。木上優子さんもやってきます。どうですか木上優子さんね、もう徐々に開催日が近づいております。あと一月とちょいとなっておりますが、神戸でどんな出会いを考えていらっしゃいますか。
え、出会い、
はい。ごリスナー、リスナーと
飲み屋の出会い、
飲み屋の出会い、どっか行きたい飲み屋はある、あるとね。
なんか 新地開拓っていうか、行ったことないとこ行きたい。
新地、新規、新規開拓、
いや新地でもいいんじゃないですか。新しい土地の開拓、
新地、あの北新地かなんかですか。高いですよ。安い店もありますけどね、はい。はい、まあ私は今そうですね、あんまり開拓はしてないですけど、ともかくあれですね、いろいろこう営業とかに行ってるじゃないですか。そうするとね、例えば某ラジオ局とかにこう行くわけですよ。ね、行って話をしたりしてるわけです実は。そうそう、出ていくでしょ。そうね、その近くの駅とかの周りが良さげなのがいっぱいあるわけよ。これが、それで行きたいじゃない。でもね、今入ると次に行けないでしょ今度、うん、何個か回るわけだから、うん、うわーっつって、それでまあ行かずにこう次に電車でまた移動したりして、うん、それでそうするとね、もうこの2軒3軒回るとも今度ヘトヘトになるわけよね、これ気も使って。そうするともう早く帰りたくなってくる、うん、で 帰ってきたらもう出るのが嫌になるわけ。そうするとどうなるかっていうと、もう自分で家で飲んでるっていう。もう結局そういうことになるということで、まあでも大阪って本当魅力のある飲み屋が多すぎてね、うん、やっぱりなんていうんですか、大阪府民のふざけた親父が増えるのはしょうがねえなっていうふうに思うですけどね。
まだ大阪生きてますか。
ん
そういう意味では面白い店がある。
いや、やっぱりね、
店があると思う。
いや、うん、っていうか新陳代謝がすごい、うん、でやっぱりコロナ前まで行列ができてた店が、うん、コロナ以降、ま、パタッとそれが止まっちゃって、うん、でふと気づいたら看板がもう変わってる、うん、で今新しい店がどんどんできてる。でただし新しい店も軒並み苦戦してるみたいで、うん、でいつまでその入れ替わりが続くかどうか、もしくは盛り返すことができるのか。でもまあ浮かれてる人は多いですな。
浮かれてる人多いですよ。
この間俺なんだっけ、民族博物館があるじゃないですか、はい、あそこの万博公園、はい、でアフリカの食い物のまあ、レクチャーがあるってんで、それを朝ネットで見て、であこれ今行けば間に合うなと思って、今電車で仙中まで行ってモノレールに乗り換えて歩いて行けばギリ間に合うなと思ったんで、それで行ったんですよ。で行ってもう本当2分ぐらいで始まっちゃったり、あの先生の講話が。それですんげえ急いで行って、大汗かいて、で講話が始まって10分で 答えって抜いてしまったんですけどね。
もったいな。
もうあのそれではって気づいたら、あのアンケートを回収しておりますって言われて、いやよかったってみんな回ってそれでそれででまあ一応あの初めて入ったんで民族博物館で、ああこういうのがあるんだと思ってぐーって見て、それで見終わってでもう夕方でもう帰ろうと思って、でしたらあのエキスポ70 の, あの博物館があるじゃない、あそこに今ピナツボが今書き込んでおります。おばあちゃん大丈夫それであ
のそんなこともありますわね。
でほらそのエキスポ70のやつは前あの楓と入ったんですよ。でただそこはほら5時で終わりなのね。でもうその時4時半ぐらいだったんですよ。だからもうでそこでさ今あの太陽の塔の顔を展示してんですよ。わかる？太陽の塔の今の顔はレプリカなのよ。あれ偽物なの、今の太陽の塔は顔が。であの万博の時に使ってた顔は取り外されててずっと倉庫で眠ってたんですよ。それがそのエキスポ70の記念館の中で今展示してるって。でそれ俺テレビのニュースで見てたの。で、あ、いいな、今ね、せっかく横来てるのに見れるのになと思って、でももう時間が終わりだから、しょうがねえ、もうあの、もう帰ろうと思って歩いてたら、もう大変な人の流れが今度来始めて、何かっていうと、その万博公園で、ビアガーデンやってるの。
やってます、やってます。
ほんでさ、もう浮かれたやつらがもう、さあ飲むぜってやつがこういうワンサが来るわけよね。で、こっちはね、もうなんか悲しいかなそういうノリじゃないし、それでああとか思ったらふと看板見たらそのビアガーデンの客を見込んでるらしくて、そのエキスポ70記念館が7時までやってる。
おお、
やったらっきーと思ってすぐにまた戻って、それで見てきました太陽の塔。それでであのしたらまあ見終わって外に出たらまたさらに人数が増えてて、もうその人の波には乗りたくなかったんで、こうさもう横丁さーっとこうさささささっと行って、俺なんかこうあのなんかこう家の中でこう隅っこに現れる虫のようになんかさささささっとこうでこうあのモノレールに乗って帰ってきましたけど、であの浮かれてる人いっぱいいっぱいいますよ大阪を。
なんか初代のあの太陽の塔ってちょっとこういかつい感じですよね。今はマイルドじゃないですか。
そうなの？
私のイメージです
けど。それあの今
いかつい感じ、
メッキが剥がれちゃってて風雨にさらされて、うん、でいやデザインは一緒だと思うよ。
いやちょっと違う感じがする
そうかな、
ちょっと昔の方が鋭利な感じがする。
ああ、うん、まあまあまあいいですけどね、
個人的な見解です。
まあ、今度ちゃんと見ときます
あの鼻の高さみたいな
一緒だと思うけどな。でっかいよ、
はい、
あの
好きです。
真下で見たらあの、
はい、入りました中に。おで、あの
あああれでしょ、あの体内でしょ、うん、
ああ体内、あとミニチュアも買いました。
ああ
うちにいます。
ああ、はい、あの体内違うんだよな。
違うんですか。
違うんですよ、私が1970年に見たものとちょっと違うんですよ、うん、ということを言っておきまして終わりたいと思いますけども、エンディングテーマ出すの忘れてましたね、ということで、東京にいる前島君からあの熊本にいる木鍋さんに一言ありましたらどうぞ。
あ、頑張ります、はい
1ヶ月半長いな。
なんかお土産とかなんかいるのあります？
ね、俺の好物は栄太郎飴だからでも栄太郎飴阪急で売ってんだよね大抵東京の名物って大阪で買えるもんね。
まあもうね、
まあねえ、お土産は無事故でいいのお父さんっていう標語がありますよね、なんかあのちょうどあれでしょ、だから帰ってきた頃にちょうどあれしょ、神戸ミーティングだから木上優子とも会えるということですね、はい、ついに、一騎打ちが、ステージ上で展開されるという、これは見ものですね、 これやっぱりあのステージのあの上手下手から両方こう現れてゴングをカーンって鳴らして、うん、そしてお互いの絶戦がスタートというそういう展開にしていただきたいというふうに思いますけどもね、さあどうなるか、ともかく10月15日でございます。今からスケジュール帳には QIC 神戸ミーティング2023というふうにぜひ書いておいていただきたいと思います。そして夜はね、リスナー交流会ということで、近くのどこか居酒屋さんに入りまして、ワイワイと賑やかに、宴会ということになると思いますんで、どうぞ皆さん、あのこれ別にあのお酒飲めっていう話じゃないですからね、飲めない方はどうぞあのソフトドリンクなどであの楽しんでいただければ結構です。
予約取ったるんですか？
いえ、これはもう大体その場です。
あ、大丈夫なんですか？
これがねすごいんですよ。リスナーが決めるんですよ場所を大体。
お、
ええ、やっぱりこれ地の利があるからあの知ってるんで向こうの、特にほら日吉さんとかね。
あ、そうですか。
でもう我々がほらどこっていうよりはあそこがあるあそこがあるってバーって調整して、でもう撮りましたよっつって。
へえ、
さすが。その間俺たちはもう片付けをして、あるいはこうちょっと小休止して、先にビール飲んでたりするんですけど前回の時はなんかあのお好み焼き屋に入って、うん、でそこで明石焼きかんが食べたな、それでその流れで、居酒屋に会場に向かったっていうのは記憶してますけど、まあ、今回どうなるか分かりませんが、どうぞ皆さん、10月15日神戸に神戸でお会いしたいと思います。というわけで今日は人数多かったですね、賑やかにお送りしました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と、
あ、夏坊ゆり子です。
ヘッグです。
そして FMC 九州は
白上優子で す,
です。そして、以上の皆さんでお送りFMC 欧米欧米にいるのはこの人です。
泣きますよ本当にもう前の
というわけでまた来週こんな感じで多分お送りするでしょう。また来週もどうぞお楽しみに。ごきげんよう、さようなら。